ください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ペテロの手紙1:18-25です。新約聖書の431ページです。ペテロの手紙1:18-25。召使たち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、これこそ神の御心にかなうことです。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました。そして十字架にかかって、自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで、義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によって、あなた方は癒されました。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。義により生きると、題してお話を伺います。
ただいま、ペトロの手紙第1:18-25までをご一緒にお聞きいたしました。その中の21節の言葉をもう一度繰り返してお聞きしようと思います。21節です。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。あなた方が召されたのはこのためです、そう言われています。このためというのは、すぐ直前の20節に述べられている事柄を受けています。すなわち、善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶということを受けて、あなた方はこのために召されているのだと、そう言われています。善を行って苦しみを受ける、しかもそれを耐え忍ぶ、そんなふうに聖書は語るんです。もちろんキリスト者はそういうつらい目に遭うためだけに召されたのではありませんけれども、キリスト者の生活の中にはそういうことも起こりうる場合があります。誤解をされて不当な扱いをされたり、キリスト者であって周りの人たちと違うところがあると思われて意地悪をされて辛い思いをするような場合は確かにあるのです。ですから、洗礼を受けようと という思いを持っている方に、周りの人たちが親切心からキリスト者になんかなるものじゃないと、そういうふうな助言をする場合もあります。私は教会の中で育ちましたけれども、かつて幼い頃に住んでいた教会色がとても薄暗かったという記憶を持っています。で、その教会色はもう今は建て直されて新しくなりましたので、なくなってしまっているのですが、私が住んでいた頃は空襲による戦災を免れた古い教会色が建っていました。そしてその教会色が薄暗かった理由というのは、普通のガラス窓の外側にもう一枚板戸がつけられていたからなのでした。で、その街道は明治時代から建っていたと、後で大人になってから聞かされましたけれども、礼拝を捧げているときに、外の道路側から石をぶつけられることが何度もあった。で、そのために、石をぶつけられないように窓の外にあえて板戸を取り付けていたのでした。で、そういうことというのは、ここに言われている善を行って苦しみを受けるというのとは少し違うことですけれど、しかしいずれにしてもキリスト者の生活には確かにこの聖書の言葉が伝えているようなことが起こります。そしてそういう目に遭うときに、聖書は私たちに主イエスキリストのお姿を思い起こすようにと教えてくれるのです。21節の後半にこう言われています。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。模範という言葉が出てきますが、この模範という言葉はもともとの聖書の文字では、子どもたちが文字を習う際に使う手本を表す、そういう文字が書いてあります。私、子どもの頃、学校で書写の授業がありました。教科書に書いてある手本を横に置いて、同じ線を引けるように何度も何度も半紙の上に筆で文字を書かされます。一枚の半紙に何回でも同じ字を書くもんですから、おしまいには半紙が墨で真っ黒になってしまうんですけれど、で、そんなふうに何度でも真似てなぞって書かれるお手本という文字が、ここに模範と訳されている言葉のもともとの字なんです。そしてじゃあ、そのお手本として苦しみを受けるキリスト者の模範として示されるキリストの姿が22節以下に出てきます。で、これは明らかに旧約聖書のイザヤ書53章に出てくる苦難のしもべの姿を反映しています。で、こういう書き方でこの手紙を書いたペトロが、シエスが実際に十字架への道を進んでいかれたどの場面、どの苦しみの場面を思い浮かべていたのかははっきりと分かりませんけれども、私たちが出会う苦しみの時には、そして実は苦しみ、悩み、嘆きというものは別にキリスト者の人生に関わらず、誰のどなたの人生にも起こることですけれど、そういう苦しみを受けるときには、私たちの主であるイエス・キリストが苦しみを受けてくださっている、そのお姿を偲ぶようにと、そういうふうに教えられているのです。この方は罪を犯したことがなく、その口には偽りがなかった、罵られても罵り返さず、苦しめられても人を脅さず、正しくお裁きになる方にお任せになりました、そう言われています。 あなた方のためにはこういうキリストの見本があるのだと、そういうふうに言われているのです。で、ただしこの21節の模範とか手本という言葉を聞くときには、私たちは慎みを持ってこれを聞くようでありたいと思います。すなわちここでは、私たちが主イエスキリストの苦しみに倣って苦しむのが良いと、そう言われているのではないんです。もし仮にそんなふうにこの21節の言葉を聞いてしまいますと、私たちは苦しむということにおいても大変傲慢になってしまうと思います。私たちがそれぞれに生かされている人生の中で経験する苦しみというのは、確かに私たち自身にとっては非常に辛く厳しいものに感じられます。しかしそれは実は主イエスキリストの経験なさったお苦しみに比べるならば、とても比べるべくもないものです。主イエスキリストのお苦しみというのは十字架の苦しみです。それは一人の人間の苦しみというのではなくて、地上のすべての人間の罪を一身に引き受けて苦しんでおられる、でそういう苦しみです。ですから私たちはとてもそんなものについていくことはできないんです。自分の蒔いた種で苦しむのが関の山です。他の人の責任までとても負えない、それほどの勇気も気力も自分にはない、そのことを私たちは率直に認める方がいいと思います。私たちがこの地上の人生の中で経験する苦しみに対しては、せいぜいそれをじっと我慢することしかできません。世界中の人々の罪のために自分から進んで自分の身を引き渡すということなどとても無理なんです。誰が自分から進んで十字架の主が担われたような苦しみを担うことができましょうか。そしてそのことと合わせて、特に24節と25節に注目をしたいんです。まず24節からお聞きします。そして十字架にかかって自らその身に私たちの罪を担ってくださいました。私たちが罪に対して死んで義によって生きるようになるためです。そのお受けになった傷によってあなた方は癒されました。あなたは罪に対して死に義によって生きるようになるのだと、そう教えられています。そしてそういう義によって生きるというのはどういうことなのか。イエス・キリストが私たちの身代わりとなって苦しみを受けてくださり、その御業によって癒されたものとして生きていくことだと、そう教えられています。主イエス・キリストが十字架にかかって代償を支払ってくださったために、私たちは癒され救われ解決を与えられています。主イエス・キリストが私たちに成り代わってくださった、それゆえにこそ私たちは本当にすべての罪の問題を解決され、もろもろの祝福を受け継ぐ、また恵みのもとに生きるものとされています。で、考えてみたいのです。病気によってすっかり衰え死に瀕している、そういう状況にある人がどれだけ健康な人の真似をしてみたところで、すなわち健康な人を手本としその模範に倣ったところで、それだけで健康になれるものでしょうか。むしろ実際に自分の体は病み衰えているのですから、無理をしてしまえば一層容態が悪くなるばかりではないでしょうか。しかしもしその病人の病気が癒されるということが起こるならば、 それはその病人がただ形だけ健康な人のふりをするというのではなくて、その人の外側からその人の病原菌を退治し、また健康を支える力が実際に加えられて、そして初めてその人は解放に向かう喜ばしい状態になるのではないでしょうか。健康な人の血が輸血をされ、あるいはさまざまな病原菌を退治する薬が投与され、そして病人の悪性の病巣が克服されて初めてその病人は良い方に向かうのじゃないでしょうか。そしてそれが神様が主イエスキリストを通して行ってくださっていることなのです。主イエスキリストが私たちのために、私たちが経験する死の苦しみを経験してくださり、そしてそこに新しい命をもたらしてくださっているのです。でこのことがさらに25節のところで、良い羊飼いの例え話をした時期にこんなふうに語られます。25節です。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は魂の牧者であり監督者である方のところへ戻ってきたのです。良い羊飼いの例えというのは広く知られていると思います。羊自身はもはや自分では誠の羊飼いのもとへ、また羊の群れのもとへ帰る力も方法もなくなっているんです。どっちに進んでいいのかわからないまま、ただ当てもなくさまよっている。そしてついには野獣の餌食となるほかはない、そういう境遇にさすらっている羊が、良い羊飼いによって尋ね求められ、そして最後にとうとう保護をされる、そういう例え話です。この25節で、さまよう羊に例えられているのは、神様を離れた人間の姿を表しています。私たちは自分だけでは、どっちを向いたら神様がおられるのか、よくわかりません。神様に憧れ、神様と共に生きたいと思っても、どこに行って何をやったら神様と共に生きることができるのか、あるいは神様の保護のもとに生きることができるのか、自分でそう思い込めばいいのか。しかし自分で思い込もうとしたって、本当に神様が一緒にいるなんてなかなか思えないんです。途方に暮れてどうしようもなくなっている、本当に迷っている羊と人間の姿はよく似ています。しかしそういう人間が救われる道がただ一つあるんです。それは神様が送ってくださった誠の命のつながりをもたらしてくださる救い主のもとに迎え入れられることです。唯一の誠の羊飼いである魂の牧者の保護のもとに置かれる、その生活の中に招き入れられることによって、私たちは本当に神様の保護のもとを生きることができるようになります。教会というのは一つの群れです。しかしこの群れはいつでも魂の牧者であり監督者である方の訪れを受けている。その魂の牧者の身元に集められ集まっているのが教会の群れです。古い時代から教会に連なることは監督を持つことなのだ、そういうふうに言い習わされてきています。教会の一員となるということは、ただ人間の交わりの中に入るということではありません。この私を監督してくださり見守ってくださる、そういう一人の牧者を持つということです。そしてこのことは私たちプロテスタント教会に通う者にとっては、何よりもまず誠の魂の牧者であり教会の大牧者であられる主イエスキリストが私たちのためにいてくださるということを固く信じるということなんです。一人一人が孤立してさまよってしまいがちな私たち人間です。しかし私たちは 一人の大牧者のもとにあって、一つの群れに導き入れられ、教会の生活に加えられて救いを得るものとされていくんです。でもし私たちが不当な扱いをされ、苦しめられ、辛い思いをするようなことがあっても、そういうことによって魂の牧者から引き離されるのではなくて、かえってその厳しい経験の中にあっても、この大牧者が牧する群れの中に一層力強く確かに位置づけられるようでありたいと願います。良い羊飼いであられる方はきっとそうなさってくださるに違いないんです。私たちは自分のために監督がおられる、魂の牧者がおられるということを信じて、どんな時にもひるまずに、この牧者であるイエス・キリストに信頼し、より頼むものとして育てられていきたいのです。で、実は今日お聞きした箇所というのは、召使いたちへの勧告の言葉から始まっていました。召使いたち、心から恐れを誤って主人に従いなさい、そういう勧めの言葉で始められていました。ここに召使いと訳されているこの言葉は、もともとは家の中で働くしもべという文字が書いてあります。家内奴隷というふうに言われることもあります。で、家内奴隷というのは家の中で働く奴隷のことですけれども、こういう立場の人たちというのはどうして生まれてくるのか、元をたどるとこういう人、境遇の人たちというのは戦争で負けて捕虜となって奴隷の身分に身を落とした人たちが多かったんです。立場は奴隷です。しかしその一人一人を見れば、戦で囚われの身となる前は戦士であり、そして教養を持った人も少なくありませんでした。教養があって文化的だからこそ家の中で使えるしもべとして働くことができたわけです。私たちは奴隷とかしもべとか召使いと聞かされると、なんとなく非常に身分が低い、いろんなことがわからない人というふうに思ってしまいがちですけれども、ここに言われているこの召使いたち、家内奴隷たちと言われている人たちは、もともと生まれつき奴隷だったというのではなくて、元は身分が高く教養がある人たちも大勢いたのです。しかしそういう人が今は奴隷に身を落としている、そしてそういう奴隷を使っている主人というのは必ずしも善良で文化的な人とは限らないわけです。無慈悲で粗野な主人に買い取られ、そういう主人にも使えなければならないということがしばしばありました。で、それは教養があるしもべにとっては耐え難いことに思える場面もあったに違いないんです。主人の暮らし方を見て、なんて愚かでバカバカしい生活を送っているのかと、しもべの方が思っているということもあったかもしれません。この主人は本当につまらなく人生を生きている。お金や自分の欲望に任せて好きなように生きて、それが刹那のことであるということを分からずに、そんなことばかり追いかけて生きている。そう思えて尊敬できない。そう思うこともあっただろうと思います。しかしだからこそこの手紙はわざわざ進めるんです。召使いたち、心から恐れ敬って主人に従いなさい。善良で寛大な主人にだけでなく、無慈悲な主人にもそうしなさい。不当な苦しみを受けることになっても、神がそうお望みだとわきまえて苦痛を耐えるなら、それは御心にかなうことなのです。心から恐れ敬って主人に仕えよというのは、 主人の鞭が怖いから従順になれと言っているのではありません。あなたはたとえどんな境遇に身をやつしているとしても、本当の主人はキリストなのだということがここには言われているんです。あなたはどんな境遇で生活をするとしても、常に魂の牧者に見守られ、そしてその牧者に仕えられ、慰めの言葉を聞かされ、勇気と力を与えられて歩んでいく、そういう生活を歩んでいる。たとえ今は奴隷の身分に身をやつしていても、あなたは神様の御前ではなお値の高いものであり、神様の一人もが命がけであなたを守り支え導こうとしておられる。だからあなたは今の生活のこと、今の境遇のことで腐ったり投げやりに来てしまったりするのではなくて、共に生きる隣人に対して心から恐れと敬いを持って生活をするようにと勧められています。どんな境遇で生活しようとも、あるいはどんな困難に直面しながら生活を余儀なくされるときにも、キリスト者は確かに魂の牧者に見守られ、教会の群れの中に覚えられ、位置づけられて生きていくのです。私たちも今日そういう境遇のもとに自分の生活を与えられ生かされています。あるいはそういう境遇の中に招き入れられようとしています。羊をどこまでも尋ね求め、そしてあなたは決して滅びるのではない、あなたは私の保護のもとで生きるのだとおっしゃってくださる、そういう大牧者に覚えられているものとして、慰めと希望を与えられてここから歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、あなたが召されたのはこのためです。不当に扱われ、悲しみや苦しみを経験するときにも、あなたには生きる上での模範があり手本がある。あなたはあなたを救うために自ら十字架にかかってくださった主イエス・キリストに覚えられ、招かれ、伴われて生きるものとされている。だからあなたは今日の生活に腐ることなく、恐れとまた心からの尊敬を持って周りの人たちと共に歩んでいくようにと聖書は私たちに語りかけています。私たちは今の生活の中で自分が本当には何により頼んでよいのかが分からなくなっており、みんなが思い思いに自分の願いや自分の気持ちを先立たせて歩み、そして苛立ち、しばしばいさかいや悲しみが蔓延するような中に歩んでいることを思わされます。しかしこのような私たちを憐れんで、私たちを尋ね求めてくださり、御言葉によって本当に生きるべき道へ導き、神様の民として生きるように招いてくださる主イエス・キリストが共にいてくださることを本当に感謝をいたします。どうか主イエス・キリストに覚えられ、神様の愛を知らされているものとして、あなたの御業を賛美し、そして与えられているこの命と人生を用いて神様に仕え、主に従って歩む生活をもう一度新たに始めることができますように、お導きくださいますようお願いをいたします。覚えながらも集うことができずにいる兄弟姉妹方が大勢いらっしゃいますが、どうぞその一人一人に あなたが顧みを与え、今日の生活を支えてくださいますようにお願いいたします。私たちが教会の群れの中に一人一人覚えられ、支えられ、歩むことができますように、またどうぞその教会の営みをあなたが慰めによって力づけてくださり、私たちが誠に兄弟姉妹の交わりを歩み、さらに多くの方々をこの交わりにお迎えして歩んでいくことができますように導いてくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。